します。
はい、今晩もこのように多くの方々と共にこの3000年ほど前に書かれた詩を通して神様からのメッセージを共に受け取れますことを感謝です。この詩編18編の36から46のようなところはとても、読みづらいというか、詩編の23編のような誰でもスッと読んでスッとですな、これ石だなと思うような訳語内容ではないから、こんなところは多くの方が読んでいてもさっと飛ばしてしまうか、非常に疑問に思ったり、するところではないかと。まず好んで読まれたりしないところではないかと思いますが、でもこれはこういうところこそですね、この旧約聖書の詩編を読むとき非常に重要な別な意味ですね。もうこんなところ、こんなのがあるか詩編はどうも読みたくないとかですね、なんとなく距離が遠いという方々もいっそおるわけです。で、それはこれは日本語の訳にもで問題があるということと、もう一つは3000年前の状態に遡って私たちが思わないからというところもあるんですね。で、今のキリスト教の今の特に日本のような状態を思ってですね、敵を滅ぼすまで引っかさない、撃って再び立つことを許さないと、こんなほの好戦的なと言ってですね、特に41節、敵の首筋を踏ませるなんて、こんな残酷なようなことと思うんですよ。実はこれは、踏ませる、首筋を踏ませるなんて全くないわけです。こんな訳はこれだけですね。英語訳も何十種類もあっても、日本語訳でも。どうしてこんな訳、だから新しく出た聖書協会共同訳はこんな訳では全く違うわけですね。で、これも原文を見たらですね、敵の首、ないしは首の後ろが、同じ、後ろがですね、そういうことで、背ということですね。背を見せて逃げる、退却する。そういうことなんですね。ですから、聖書協会共同訳は、このような、なんか異様な表現、もちろん原文にもない、踏ませる、首筋を踏ませるなんていうこと、全く踏む訳と書いてないわけです。他の訳もみんなそうですね。聖書協会共同訳だったら、敵を、私の前で敵を敗走させたと。破れて憎くて、背を見せていくというわけですね。敵に背を見せて逃げていく。まあ、こういった程度であるのに、わざわざなんでこの敵の首筋を踏ませるなんて、こんな残酷なようなですね、訳に。これ全くこれを訳した個人的な感じで、こんな訳にしようと思ったんでしょうね。首を踏ませるなんて、何十種類もある外交訳でも全くないことです。だから、時々ですね、訳した人の個人的な日本語感覚っていうものが、どう見ても、これはおかしいというのも混じってくるわけなんですね。ですからこの一句一句ですね、これは全部完全なものだというふうに思ったらいけないことなんですね。まあ、そういうことのために英語教育ってそもそも何のためにしているのかというと、はるか昔から本来の原点の言葉のニュアンスっていうものを知りたいということから始まっているわけです。で、初めて日本語と英語の覇者を作った、辞書を作ったのは、これは一番完全な形で作ったのはヘボンだったわけですね。キリスト教の福音をなんとか伝えたいと。そのためには、日本語のこういったニュアンスをわからないといけないわけですね。それで膨大なエネルギーを注いで、江戸時代の末期にですね、本当の目的を隠して、医者としてですね、して、本当の目的、キリスト教伝道で立ちに逮捕されて殺されてしまうわけです。実際にそういう疑いもかけられてですね、ヘボンが雇った下男、召使いのような男の人が、そこに殺そうと思って忍び込んでいたと。で、そこの召使いとしてですね、昔は下男と言ったけど、そうずっと しばらく使えておるうちに全くそういう人でないっていうのが分かったと。 いうようなことがあったり、その奥さんが襲われかかったりとかですね、そういう危険なこともあったけども、したわけですね。これは多くの外国語そうなんですね。最初に手がけたのはみんなキリスト教、だって宣教師だったわけです。なんとかその人たちの言葉で伝えたいと。で、ひとたび英語と英語の日本語の訳に橋渡しができたら、英語、ドイツ語、英語、フランス語、英語、それからスペイン語なんて辞書は簡単に作れるわけですね。もうあったわけです。ですからどんどん広がったと。で、今日の、まあ、インターネット上で、これでもいろんな辞書ができますが、その日本語としては元は、この宣教の情熱から来たんですね、命がけの。で、まあ、とにかく、この敵の首筋を踏ませてっていうふうな訳はですね、不適当なはっきりと訳だと。原文から見ても、他の様々な人ってみんなそのっていうのは共通しています。で、このようなことがあるだけでもですね、こんなん神様の敵の首筋を踏ませるような残酷なことするのかなんて、ここを元にして議論したって全く意味がないわけですね。でもそうなっていないわけだから。けど、まあ、初めて読むときなんか、この原文がどうのこのようなこと、全くそういう私も最初はもう、ヘブルがどうのこの一切そういうことは知らなかったわけですので、そのままの訳語で判断していっちゃったわけです。ちょっとこのところも、具体的に挙げて、コメント欄に挙げておきます。今コメント欄に挙げました。40節、新教訳では敵の首筋を踏ませてくださるんですが、新化訳、これは、敵が私に死を見せるようにされたので、私は、私を憎む者を滅ぼしました。要するに、敵が私死を見せたように逃げていったというわけです。で、今言った聖書教会共同訳、新しい訳は、私の前で敵を敗走させたと。敗走って要するに戦いに負けて逃げるというわけですね。で、英語訳一つだけ挙げてあります。代表的な。ニューインターナショナルバージョンですね。You made my enemies turn their backs in flight. フライトは逃げるですね。逃げるとに死を見せるように、あなた、神様は死にされたと。そのようになされたと。それでですね、I destroyed. 神様はあいつをされたから、これを滅ぼすのが神様のご意志だということで滅ぼしたんだと。それに単に逃げていく死を見せたということであるのに、首を踏ませたというふうなですね、なんかような役になっていると。で、こういうことから、詩篇に対する、誤解なり嫌悪感が生まれてしまうということがあるので、こういった特殊な役、新教訳だけしか使ってないようなこんな役をですね、で、むしろ間違った理解を持ったらいけないということです。はい。まあ、それでですね、まずこの36節から、神様は右の見てで支えてくださる。右の見て、これ力あるもの、正義の見てという意味がこもってるんですね。ライトは右ということです。ライチャスネスは正義ということです。日本語では右という言葉と正義という言葉とほとんど何の関係もないですけども、英語でははっきりですね、ライト、権利とか、ライチャスネス、正義、正しさ、右。そういうことで、右の見てって言ったら正義の見て、力ある見てということになってくるわけです。で、これは、この詩を作った人だけでなくて、神の言葉っていうのはみんなに通じる。私たちも悪との戦いという点から見たらいつでもあることで、それはどこにも支えもないようだけど、実は神様の見てで、力ある見て、正義の見てで支えてくださっておるんだと。で、悪が突き刺さらないように、盾をくださってるんだと。で、これはわからない。と言っても、これわからないからこそ信じる。この神の言葉っていうのは、そういう究極的なあり方、約束を示してくださっているので、それをまず信じていくと、私たちの方で前進しようとすると、神様が引っ張ってくれると。実際にそうだっていうふうに、霊的に分からせていってくださると。で、神様が強いもの、力を与えてくださると。で、このような、怯えて逃げていこうと。 そのサタンに背を向けて自分が逃げていこうというぐらいになるのに、踏み出せるような力をくださる。そしてさらには敵を追い、滅ぼすまで。で、これはさっきの歌であったように、そのことは神様がイエス様が導いてくださる。悪の力が最終的にイエス様を滅ぼす。で、その力をもらっているので、私たちも自分に迫るような悪の力を滅ぼすというか、追い出すことができるわけですね、させて。イエス様はあくまで信じれるということは、こんなことを信じるなと。こんなことおるはずがないではないかという、霊的なサタンの働きかけを追い出したことになる。まあそういうことで、すべてのあだを滅ぼすまで、さっきの賛美ですね、君イエス様は先立ってお生きになるのだと。私たちにも、たとえ規模は非常に小さくても、そういう悪の力を滅ぼす、追い出すという力を与えてくださると。そしてこの四節、様々な悪の力と戦う自分の意志とか言うても、どんなにか脆いかっていうことを、これは誰も思い知らされていると思います。この世の中は、悪、不正、嘘、偽り、金の力、権力で満ち取るわけですね。世界的にも、あるいは様々なところでも。コロナにしても、わざわざ夜の飲食なんか行かなくったって、自分の家で、はるかに安い安価な費用で、そんな高額なですね、飲食を夜で遅くまで、するようなことがあったら、なんか良いことに寄付なりすれば、そんなこと起こらない、そもそも。コロナの、どんどん感染も起こらないけれども、それに頼り力がないと。ということですね。で、この力の問題っていうのは、要するにすべてのこの世の現象を支えてると。目に見える世界でもそうですね。これはニュートンが、ニュートン江戸時代の初め頃の読んではそうですけども、すべてのものは、ある法則で引き合っていると。距離の二つの物体の距離の二乗に反比例して、質量に比例する力ですね。その万有引力定数っていうものがあったら、例えばここに10キロと100キロものがあったら、どれだけの力が働いているか、何キログラム重かなんていうことが、これは計算できるわけですね。ことがこうであれば。すべてのものに引き合ってる。太陽も地球も星々も。実は私たちがこうしておるのも、太陽と地球が引き合ってる。そして、宇宙空間はほとんど真空なので、ほとんど抵抗はないから、ずーっと回り続けてるわけです。引力と遠心力が釣り合って、ずっと回ってる。ところがもしその力が支えてる力、引力はなくなったら、一瞬にしてですね、それまで飛んでいた方向へずっと宇宙、真っ暗闇の真空の中を一定の速度で抵抗がないから飛び続ける。直ちに空気を一瞬にしてなくなるわけです。すごいスピードで宇宙空間を飛ぶ。まあ空気も今、空気がある。外、地球から離れると真空状態になるんですけども、空気分子も引っ張ってるから、保持されてるわけですね。ものすごい勢いで飛び出したら、それも全部ですね、吹き飛ばされてしまう。そして太陽の熱が、真っ暗闇の中ですから、たちまち、マイナス、ズーン、ゴンと急激にも下がってしまうわけですね。マイナス100度、200度、いきなりぐんと下がってきますから、まあ、一瞬にしてみんな死んでしまうわけです。だから、現在私たちが生きているのも、 この太陽と地球との万有引力があるからということもあるわけです。その力がなかったらそもそも地球はもうこんな風な今の状態存在してない。私たちも存在できないわけです。私たちが生きているのはこの太陽が光を失った。これはなっても、これはもう、直ちに今言ったようにマイナス100と200とぐんぐん急激に下がってきますから、みんな凍ってしまって、生活できないんだけど、引力がなかったら、もう当然光どうこういう問題なくて、もうそれでももうみんなですね、なくなるわけです。それから、太陽が当たっていろんな植物が生えてくる。これをみんなですね、分子同士の化学反応ってみんな力関係で起こってるわけですね。例えば、紙にマッチで火をつけたら燃え出すと。それはあの火のエネルギーによって、紙を更新しているものが部分的に分子状態になって、そして、分子に、分子や簡単なより小さな分子になり、揮発するんですね。ガス状になると、温度が、炎、700-800度から、炎でもありますから、それによって、空気の酸素と、紙の成分の炭素や水素が結びて CO2 と H2 になっていくと。それもみんな力関係ですね。紙の中のセルロースの炭素と、O2 が結びついたより安定がするので CO2 になると。二酸化炭素になると。体の今の食べたものが次々変わっていくのも、みんな化学反応ですけども、それも力関係で化学反応が起こっていくわけです。それ目に見える範囲はみんなある種の力関係なんですね。けど目に見えない世界もまたこれ力の問題。これ赤ちゃんが生まれてから育てようと。それの母性本能、動物にもある、人間でなくても。魚類でさえあると。そういう妙なんですね。まあ、産みっぱなしのものもありますけれども、哺乳類、魚類でも哺乳類のものは、それはミルクをやる。そういうことで、そういう、産んだ子供を育てようとする、そういう本能という力が与えられているわけですね。だから必死になって、ニワトリなんかでも育てようとする。でもこの頃は科学技術やら、その他の様々な誘惑に負けて、動物すら持っているような母性本能すら、それその力すらなくなって、快楽の力に負けて、で自分の子供をいじめたりしてたりすると。それもこの母性本能の力がサタンによってですね、本能の力、サタンの力に負けたからそうなるということが多いわけです。で私たちが自分中心に万事考えるっていうのは、神様からの愛の力を受けてないから。不正なことが目の前であっても言えないと。あるいはもろとも家計学研問題でも、法制局長官だとか、財務省のトップだとか、その高官たちが、明らかな嘘をも平気で言うと。それは正しいことを言う力がないからですね。巧みに嘘をついて、何も言っても嘘を言って、こういう意味のこの絵の頭の働きは鋭いもんだから、何度でも平気で襲うと。そういうようなことが、みんな力がない。正しいことを言って、その上に立つ、経済産業省のトップだとか、法務省のトップや首相に、その法務省の首相に疎まれたら飛ばされると。それに耐える力がないから結局正しいことを言わない。で、この世の権力や悪や、高い報酬やら、それに、その金の力に負けると。まあ、戦争が起こるのも、もともとは小さな、中国との2000万人も1000万以上、2000万も殺したと言われるような大戦争も、 最初のきっかけは、一部の軍人たちの先陣争いような名誉心が非常に働いておったと。そんなことをしてはいけないという力がない。マスコミも、政治家も、軍人も、国民も。それに、こんなこと間違ってると。朝鮮半島を侵略したり、満州を膨大な日本人がどんどんどんどんと行って、その彼らが長い年月かかって耕した土地を脅して奪い取ると。あれは非常に安価な値段で無理やり買い取る。そして彼らはそこの年貢を抑えられないから、かつては住んでおった地に日本人が住んで、そこの人たちに召使いとして使えなきゃいけないと。そんなことは良くないことだという力がないわけですね。国の政策だと言って。そういうふうに、男子演奏にしても細かなことし、人間関係に自殺するっていうことも、これをいじめるってもいじめたらいけない。それ制御する力はない。いじめられた人も耐える力はない。それにみんな、この悪の力、自分中心の力と戦う力がないからそういうことが起こっているということをわかります。私たちも人間関係でいろんなつまずきが起こる。誰でも起こることですね。日々起こる。それをまた相手のことを落ち着いて理解しようとする相手の立場に立って感じたり考えたりしようとするそういう力がない。相手の本当の心を意図を見抜く力がない。本当の苦しみを受け取る力がない。そしてまた、そういう苦しみにある人に本当に寄り添う力がないと。愛の力がない。そういうふうに、目に見える世界も万事、枯れた花、千分の一ミリの大腸菌の小さな小さな中の複雑な川下のみんな力、関係で起こっているですか。でも、私たちの心、精神的な生活においても、万事、こういういろんな力が働いている。で、根本的なことは悪の力と戦う力があるのかどうか。悪の力は人間なり優しそうな人にも美しい人にも、地位の高い人、あるいは学者にも、あるいは非常に素養のない悪い人、病人にも誰にでも入り込んでくると。弱い立場の人も、強い人も、これもみんなそうですね。そういうありとあらゆるところに働く悪の力と戦う力をくださいと。これは御国を来たらしてください。神様の愛と正義や真実の力をくださいと。御国を来たらしてくださいってそういうことですね。そして、神様が敵を敗走させてくださる。から神様の力によってその悪の力目に見えないですね。悪人ではなくて、キリスト以降は悪の力、悪人を悪人としておる、その悪の力を滅ぼすと。あるいは追い出すというように、私たちに力を与えてくださると。これは、罪を犯す、間違ったことをしてしまうということも、善をなす力が本当にないからなんだけども、それをどうすることも罪の力をどうすることもできない。その罪の力をどんなにしても滅ぼすことができないからこそ、イエス様が神の力でもって、になって、自ら死ぬ力まで神様与えられて、そして罪を許してくださった。でそれを単純に信じて受け取れば、不思議とまた立ち上がる力ができる。そして、悪に、悪の力と戦う。少しなりとも罪の力と戦うことができるようにしてくださると。でそのように力をいただくと、43節にあるように、悪の力を持った者はそれまで非常に重く感じていて、すごい圧迫だったのが、不思議と軽くなってくると。神様の力は重い、重々しいものだから、今まで重々しいと思ってた、敵対する者の力がかえって非常に軽く感じて、たとえ 悪口を言われても不思議と心の中にずしんと答えない。それまで何かちょっとしたことを言われてもずっと気になるとか、気づいた気づいた、あの人あんな気づくような悪いことを言ったと恨んだり憎んだり沈んでしまうが、神様の力をもらうと、そういうふうに人の心を沈めようとするサタンの力が軽くなってきて、いくら言われても別段ほど深く心に入ってこないと。そういうふうに風の舞の塵っていうか砂塵のようなものとなって、そういうふうに非常に軽いものになってくると。で、日本中の国々の頭としてくださる。これはダビデは実際の王となったんだけど、あ、こんなことはあんまり関係ないなと思っても、これもいけないことで、前に学んだエペソ書においてもですね、どういうことが言われていたかということを何度も含みましたが、復活というのは、世の終わりにだけ来るというふうに思ったり言う人が、クリスチャンでも多いですね。確かに聖書も世の終わりに復活するってありますけども、そういうことともにはっきり書いてあるのは、信じるだけで永遠の命、すでに死んだ状態から復活したその命を与えられるんだということもはっきり聖書に書いてあるところですね。エペソの2章にははっきりそのが繰り返し書いてあるんですけども、このようにはっきり強調されて書いてあっても、ある意味で不思議なほどですね、この聖書の御言葉をほとんど触れないような人たちも多いですね。その先生だけが正しいと思って学ぶ人は、またそれと同じことを言うと。聖書に戻らないから、その先生の、先生や特定の学者に学んだ、だけでは足りないわけですね。その学者なりならみんな特定の傾向を持っているわけです。エペソ書の2章、あなた方は死んでおったけれどもですね、2章の1節、憐れみ豊かな神は愛は万能だから、4節にあるように、エペソ書の2章の4節、私たちは無限のその愛な全能の愛であるから、罪のために死んでいた、本当に完全な清い善意ができなかった私たちをキリストと共に生かして復活させてくれたと。で、天の王座、支配権を持たせてくださったと。すでに死んでから初めて世の中である。信じた時に不思議と悪の力、罪の力に打ち勝つ力を与えてくださった。王座ってそうですね、支配権、そういう悪の力を支配する。負けないと。で、国々の頭としてくださる。で、国々様々な諸々のですね、この頃の支配者とする、そういったものの上に立つような、キリストの王座に立つっていうの、王座に立つっていうの、そういう力を与えてくださったと。学問でもですね、あるいは健康や能力、生まれやら、見えがら、そんなこと全然叶わない。けど、不思議と、キリストの持つような一番優れた支配の力、キリストの王座に共に仕えてくださるというんですね。エペソ、フィリピ、コロサイは特にそういう霊的なあり方が非常にはっきりと示されている重要な書物ですね。はい、それでは今日はそういうことですね。私たちにこのようなありとあらゆる力が働いておりますが、聖書、それはすべての力、そしてあらゆる国々、あらゆるサタン的な力、すべてに打ち勝つ力、それと戦って打ち勝つ力、与えてくださっていると。で、そのことを非常に簡潔に言ったのが、ヨハネの福音書の、よく知られた箇所でした。最後にイエス様が、いわば遺言のように言われた。決別遺訓とも言われたりするですね。ヨハネ福音書の16章の、実用の最後。16章の最後。これらのことをずっと話したのは、あなた方が私によって主の平和を得るためだと。あなた方はこの世では様々な苦しみ、悩み、悲しみがあると。 しかし立ち上がれという意味なんですね。勇気を出せっていう今日の話。さてよ、いざ立て。立つことはできるんだと。もう立てないと。もう打ち倒されて寝転がったままだではなくて、勇気を出せ、立ち上がれんだ。確か、あなたのうちにある私、あなたのうちに住み、またあなたと共におる私こそはすでにこのようなあらゆるその、サタンの力に勝利してるんだから。その私があなたのうちにあるんだから。あなたも立ち上がることはできるんだと。勝利することができるというはっきりした約束があるので、私たちはこのことを心から幼子のように信じていくということで、今日のそこもですね、主たる内容、本当の内容はこのイエス様の最後に言われたというこの約束が旧約聖書的表現で言っているのであって、この表面的なですね、なんとなく読みづらいな表現に私たちが引っ張られて詩編からなんとなく抵抗感があるように思ったらいけないということなんですね。詩編は特にそういう意味で読み方っていうものが大事になってくると思います。はい、以上です。